マタによる福音書第3章の1節から6節までを読み出します。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネはラクダの毛衣を持ち、腰に革の帯を締め、イナゴと飲み水とを食べ物としていた。そこでエルサレムとユデア全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から、人々がヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。教会の暦はアドベント、大降節の真っ只中にあります。この日の時は、教会の天霊色も紫となり、この紫は懺悔、悔い改めと主の苦しみを覚える季節という意味でもあります。この季節に求められていることは、キリストの来臨を待つ、キリストが来てくださることを待つということです。この待つということには2つの意味があります。それは誰を待つのかというのと、どうやって待つか、この2つがこの待つに対しての大切なテーマだというふうに言えます。聖書にはイエス様の宣教開始の前にバプテスマのヨハネの登場があります。彼はヨルダン川流域で特殊な宣教活動を始めていました。その特徴は悔い改めということでした。水で洗礼を授けるということ、水で清めるという悔い改めを彼はしていたようです。この活動はユダヤ全土に大きな影響を及ぼしています。もしかしたらヨハネこそ来たるべきメシア、救い主ではないかというふうな憶測も飛び交っています。しかしヨハネ自身は、私はメシアではなく主の道を整えるものだというふうに言ったのです。マタイによる福音書もイザヤ書の預言を通して、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ、この成就がバプテスマのヨハネであるというふうに記しています。このヨハネの主張は、悔い改めてイエス様を待てという、その一点に尽きるのです。ある行動生理学者の本を読んだことがあります。そこに、行動生理学において待つということはどういうことかということが書いてありました。人間が待ち合わせをする場合の行動は、待っている方向は相手が来るである方向にいつも向いているということが書かれてありました。しかも期待を持って身を傾けながら待っている、それが待つということだというのです。自分の経験を考えてみても、こちらから来ると分かっている方向にやはり向いているものだと思います。そう思いながら待ち合わせ場所を眺めていると、全員違った方向を向いていることに気がつきます。やはりそれぞれが方向を見定めて、そしてこちらから来るという期待を込めて、そちらの方に体を向けているということです。待ち人が来る方向と期待の現れが待つという、その行動になります。だとすると、今待つ季節であるアドベントには、私たちはどのようにイエス様を待てばよいのでしょうか。どの方向を向いて、そしてどのような期待を持ってイエス様を待てばよいか、それをバプテスマのヨハネが教えてくれるのです。聖書は、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと、バプテスマのヨハネの登場を示唆しています。待ち合わせではすっぽかされることもありますけども、しかしクリスマスは必ずやってきます。御子イエス・キリストはこの世にやって来られるのです。その確実な来臨のためにどうやって待つかを問われているのです。バプテスマのヨハネは、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと言っています。自分の心の道を整え、まっすぐにイエス様の御言葉に向かう、これが私たちにとって一番大切な待ち方であり、クリスマスの過ごし方、クリスマスまでの過ごし方だというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今私たちは大降節、アドベントの真っ只中を過ごしています。 この時、私たちは心を悔い改め、そしてイエス様を待つということを教えられています。どうか今日も心を清め、悔い改め、イエス様の御言葉に私たち自身を向けることができるようにしてください。大江教会に集う者、そして宇都教会に集う者、そこに集う信者、求道者、牧師、母子の家族、一人一人を今日もお守りください。悩みのうちにある者、病のとこにある者に、どうかあなたの癒しの御手が差し伸べられますように。クリスマスに私たちは500人を招くというその計画に従って今プロジェクトを開始しております。どうかその計画が主に喜ばれ、主の導きをもってそれがなさしめてくださいますように。今日も私たち一人一人をあなたの宣教の道具としてお使いください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。